あ、瀬能さんだ。もう時間ぴったりに来るなんて寒いんだから、もうちょっと早く来てくれてもいいのに。
わりわり、ギリギリになっちゃって。トミーさん、寒くなかった？
ちょっとだけ。でも紅葉綺麗だったから待つのも悪くなかったかな。
ん？それ俺が遅れたこと許してくれたってこと？
おいおいおい、どうしちゃったの富田と瀬能さんって、こう絶対あの穴町リスナーの人は思ってる、
はいはいはい、なかなか面白かった
ね、うん、面白かったですね。
新鮮だった。
これ今オープニング、実はあのチャット GPT、うん、あのいわゆる AI ですよね。
そうそうそうそう、
にいろんなキャラクターの性格とかシチュエーションとかを入れて、どんなセリフが思いつくかっていうのをやったら、うん、今の台本が出来上がったっていうこと。
そうなんです。賢いね
いいですね、ちょっとドラマみたいだった、
うん
うん、ということで始まりました。待ち合わせは水曜6時、はい、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして
未来株式会社の瀬能明です。
はい、もうね、オープニング始まったらいたって普通では
い、
はいはい、いきましょう、
はい。
この番組は株式会社 LU トワイオ長尾さんと未来株式会社の瀬能さんが2週ずつ交代で MC を担当します。
はい、
今日は瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。にしても AI ってすごいですね。
本当ね、
うん、もう台本これ全部書けちゃうっていう未来が来そうで、ちょっと私はドキドキして怖い。
確かに、うん、ちょっとこのパターンハマりそうだな。
面白いな来週楽しみにしちゃうから、はい、ということで、では1曲お届けした後、今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います。
はい、
瀬能さんお願いします。
はい、あのこの前、うん、あのメッセージをいただきました、
はいはい、
チャピさんのリクエストなんですけれども、
はい、
チャピさんからその僕が同世代だからってこともあると思うんですけど、
うん、
まあ、あの僕の選曲が自分の好みに合うということで、うん、
はい、
その時にリクエストをいただいたリップスライムのワン。瀬能明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは照山弘義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日照山さんどちらから来てくださったんですか？
私今日東京から参りました。
広島は初めてですか？何回目とかですか？
人生3回目ですね。
今回来られた広島はどんな印象ですか？
やっぱりすごくこう人がすごく多い大都市だなっていうすごく印象が今回すごく持って、
うん、駅変わりましたね。
そうそうそうそう、う
ん、あとすごかったですね、市電が。
あ、ご覧になりました？
いました。
そう、ウィーン上がっていきますから電車、は
いはい、桃鉄のね、
桃鉄
みたいで
しょ。桃鉄みたいな、そうです、ね、そ
う、現実版み
たいな、うんうんうん、
そうなんですね、はい、東京からお越しいただいたということなんですけれども、このゲストコーナー前半はですね、待ちゲス、いわゆる待ち合わせゲストさんのパーソナルなエピソードから、ゲストさんどんなことをしている人なのかというものをリスナーのあなたにはラジオの前で想像していただきましょうということで、はい、ヒントになるようなお話を待ち合わせゲストさんのここだけの話から深掘っていきますということで、今回もやっちゃいます。待ちゲス、ここだけの話、
話
前編、
話、
エコー瀬能さんエコーがかかりましたけども、はいはい、ここに3枚カードがございます。このカードの中から1枚選んでいただいて、書かれたテーマのここだけの話を、照山さんお願いします。どれになさいますか？
はい、ではこちらで、
はい、
今の職業ではない仕事をするならというカードを引きました。
おー、
じゃあ、ここだけの話と前置きをしながらお話いただいていいですか？
ここだけの話、
うん、
今の職業ではない仕事をするなら、
はい、
旅系 YouTuber になってると思います。
旅
系 YouTuber、
はい、
わ、
なぜ？
やっぱりもともとやっぱり旅が好きで、あこうちょっと古い話なんですけども、10代に深夜特急っていうドラマがあって、あの大沢たかおが若い時やってたんですけども、もともとの本は沢木耕太郎っていう方が書いている上海か香港からロンドンまで、バスで旅をするっていう小説で、旅小説なんですね、
はい、
それが僕にとって10代の一番のバイブル で、 今 YouTube でも旅系 YouTuber さんたくさんいらっしゃるんで、はいはい、僕はそれ結構ファンでずっと見てますね。
へ、今のじゃあ仕事は、はい、旅は少ないんですか？
今の仕事ですと結構全国に出張させていただく。
出張は多いんですね。
多いですね。
そっかそっかそっか、はい、
一番多く行ったところどこですか？
一番多く行ったところは今年は九州が一番多かったですね。九州、
九州に多いもの、または九州にないもの、
うん、
ってことですよね、
うん、
お仕事で行ってるってことはね、うんうんうん、おー想像つくかな。
照山さんの今のお仕事は、
はいはい、
その出張しないとできないことですか？
出張しなくてもできることではありますが、
ほうほう、
出張して対面でやった方がお客様に届く、しっかり理解してもらえるものだと思ってます。
そのお仕事されるまで何か違うお仕事とかされてました？
違う仕事、そうですね、はい、まあ、前職は IT の仕事をやって、あ言っちゃった
大ヒント。
あ、その前も？
その前も
あるってことですか？
そうですね、不動産の仕事をやってました。
不動産、
不動産 IT、
うんうん、もう一枚引いてもらおうかな、
はい、自分を一言で表すなら、
お、何でしょう、気になるこれは、うん、
気になる、
精神年齢22歳。
新卒ってこと？
新卒、
まあ、落ち着きがないっていうのと、
え、
そんなこと全然ないと。
ないです。
いやいやいや、もう全然落ち着きがなくて、新しいもの好きっていうのと、
あ
と、もっと初めて会う人とのやり取りがすごく楽しいっていうのは、まあ、実年齢でちょっともう全然その倍ぐらいあるんですけど、
はい、
やっぱり若い時の社会に出たてのワクワク感というんですかね、それはなんかずっと持ってるような気がしますね、うん、
余談ですけど僕は精神年齢12です。
中
2?、はい、
私ちょっと上17。
あ、お姉ちゃん
若い、
お姉ちゃん、お姉ちゃん
若い
永遠の JK だから
永遠の JK
そう、リスナーの皆さん分かっているでしょうか。一曲お届けした後に今日の待ち合わせゲストの方がどんなことをされているのかを発表したいと思います、うん、では、照山さん一曲リクエストいただきたいんですけれども、
スキマスイッチの奏です。
はい、
選んだ理由は、うん、まあ、こちらの曲私大好きで、
うん、
女の子がいるときはいつも歌ってました。
あれ私の元彼かなとか言って
本当かよ、
はいはい、
すみません、そんなことないんですけどいやいや好きな歌でした。はい、
はい、
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは照山博義さんをお迎えしています。
はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では発表していただきましょう、はい、今日の待ち合わせゲスト照山さんはどんなお仕事をされている方ですか？
はい、私は東京都で AI のコンサルティングをしています。
おお、
ヒント
うんうんうん、
いけた人いるかな。
ねえそうか、 AI か。会社は東京？
東京です。
会社名何でしたっけ？
会社名はコーポレート GPT と申します。
お、 AI を使っていろんなお仕事をされている、うん、広めているってことですよね。
はい、
今までされてきた中でこう実績として例を挙げるとしたらどんなことがありますか？
そうですね、企業様に対しますと、私コーポレートっていうのは、まあ、企業管理っていうことを、まあ、意味を我々は持っているんですけれども、例えば経理の仕事であったりとか人事の仕事で、まあ、例えば人事だったら採用に関するさまざまな手続きとか書類整理とか情報整理みたいな、そういったところを、まあ、AI で自動化したりですとか、財務分析もそうですよね。そういったところも、まあ、今までだったら非常にこう計算をダーってやっていって作業が多かったところを AI を使ってコンパクトにしていくとか、そういったことをやったり とかですかね。
ですよね、働き手不足だったりとか、はい、まあ、労働の時間とか育休、うん、有給の確保とか、まあ、いろいろ雇用条件考えながら、まあ、仕事されている世の中なわけだから、そこに AI 化っていうのも避けて通れないですもんね。
おっしゃる通りだと思いますね、
うん、すごくなんか、ね、価値のあることをされてると思いますね、うん、なんかなぜこのコーポレート GPT をされようと思ったのか、あのヒントの中でも不動産から IT ってありましたけど、はいはいはい、なんかなぜ今に至ったのかをなんか聞きたいなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、私が最初の仕事をやったのは不動産の仕事で、うん、やっぱり不動産っていう仕事を、特に僕が田舎で不動産の仕事をやっておりましたので、うん、まあ、非常にアナログであったし、うん、私自身も30歳まで例えばブラインドタッチができないとか、PC がうまく使えないとかいう状態だったんですね、
はいはい、
で、その時にやっぱりこうリーマンショックとかサブライムローンショックとかがあったりとかをして、はい、やっぱりこれから自分があと何十年か生きていく中で、
うん、
IT をもうから逃げることは無理だと、
うん、
だからやっぱりもうそこにしっかり飛び込まなきゃ僕はこの先ビジネスパーソンとしてやっぱり戦っていけないんじゃないかっていうことに強く強く思いまして、なので30で
IT の世界に入りました。30で自分が苦手としてるとかできないところにあえて飛び込むんですよ。
精神年齢22歳ですね
そうですね、
すごいですね。
今全国にちょっと AI の仕事をこう届けに行ってるっていうことをやらせていただいてて、でそれなぜかっていうところで言うと、私がその田舎で不動産の仕事をやってた時の東京で AIT が盛り上がってる様、うん、そして東京の人だけでなんかそれがこう楽しそうなのかなのか、ちょっと半分嫉妬半分羨ましさ半分、だけどもちょっとやっぱり自分がすごく劣等感を刺激されたっていうところもあって、知ったらそんな大したことないんですよ IT も、まあ、この程度かって、まあ、そこ一生懸命勉強すればまあこの程度のことだったんだなっていうことは分かるんですけど、それを知らないかったことがゆえにいろんなビジネスチャンスも逃したし、自分はもっといけたことはいけなかったというのっていうのはやっぱすごく損をしたなって、遠回りをしたなというふうに思うので、 AI っていうものに関してもやっぱり東京の人の本当に一部の人だけで盛り上がるっていうのはすごく僕は危険だし、まあ、その当時の自分を振り返ってみてもそれはすごく嫌な世界がこれからも続くなって思っちゃったので、あえて積極的に地方に足を運んで届けに行くっていうことをやらせていただいてるっていうところです。
トミさん普段使うんですか？
はい、AI ですか？
AI チャット GPT
使ったことないんです。
あららら、ら
噂にはなんかすごい楽しいって聞くんですけど、会話がだからできるってことですよね。
そうですね、文字でも入力できるんですけども、うん、会話モードにすると会話をして、
あ、これ今実際にここでやるの
やってみましょうか。
いいですか？
はい、
うん、
じゃあちょっと会話モードにします。今から、インタビューモードにするので、質問したものに対して答えてもらっていいですか？
もちろんです。インタビューモードですね。質問にしっかり答えていくのでどんどん聞いてください。
どうぞ。
初めての会話なんですけど、緊張しない方法はありますか？
そうですね、初めての会話って緊張しますよね。まずは深呼吸をしてリラックスしたり、肩の力を抜いて自然体で話してみるといいと思いますよ。気楽に行きましょう。
ちょっと初めて喋った私、
会話が素敵だった。友達みたい。
そうですね。
なんかもちろん仕事の場とかでも AI ってこう活用できると思うんですけど、なんかこうプライベートに帰った時にこういうものが身近にあるとメンタルもね、なんかこう、ね、豊かになるというか、うん、はいはい、
そうですね。チャット GPT が2022年の冬に、はい、出たんですけれども、はいはい、やっぱり最初出始めの時って、うん、AI はこう使わねばならないっていうものが情報がたくさん散乱したんですね、
は
い、
聞き方です。質問の仕方、
質問の仕方。でも私のその親しい方でシングルマザーさんがいらっしゃって、でその方はすごく AI をもうすぐ使いこなしちゃってて、でなんで、まあ、A さんというのが、はい、A さんなんでそんなに AI 使いこなしたんですか、コツなんですかって言ったら、うん、いや私は あの別れた旦那の悪口をひたすら AI に言ってただ悪口言ったりとか日々の不満を言うだけじゃなくて、きちっと自分にを慰めてくれと、慰める言葉を必ずつけろということを AI に指示して、でかつどうやったら自分はうまくいくのかなっていうアイデアもちょうだいっていうことを AI に言ったら、慰めてももらい、アイデアももらい、すっきりしてまた自分は次に向かえるっていうことを、それだけをやってたっていうこと で、 でそうすると我々はその方程式、指示出しの仕方ばかりを学んだんですけど、最初彼女にしてみればそんなの一切関係なくて、自分が欲しい答えを AI に出させるということにひたすら注力したんですよね。で結果その人が一番上手くなっちゃったみたいな話 で、 でこれ子供がおもちゃ覚えを使いこなすゲームが上手くなるのと同じ構造なので、あ僕はあそれでいいんだと、っていうのをすごくこう納得した事例があったので、ぜひ富田さんも、
すごい、私もどちらかというとちょっとあの怖いなみたいな印象があるタイプだったんですよ、 AI とか、はいね、だけど今全然印象ガラッと変わりました。すごい AI。で照山さんはこう全国にこう行ってらっしゃって、はい、具体的にこう全国ではどのような活動と実績が、
ありがとうございます。AI の、まあ、全国でコミュニティを、まあ、先ほど地方に届けているっていうことだったんですけど、単なる企業様だけではなくて、まあ、全国に今コミュニティを今10カ所ですね、立ち上げているというところで、まあ、代表的なところで言うと、まあ、例えば福岡ですと、まあ、明太っていうところで、ま
あ、
こちら明太子の明太、
麺と愛の明太ってこうローマ字で書いた時の愛が最後 AI ってことね、はい、です
なるほどね、
ギャグよ、
よくできと
る、うん、よくできとる、
福岡の人のセンスの良さだなって思うんです
けど、これグッとくるな、はい、
でそこはもう企業の人たちが集まっているので、企業でどうやって AI をうまく使うかみたいなことをこうまあ、ディスカッションするコミュニティですし、まあ、新潟 AI コミュニティになりますと、これは社会福祉ですね、障害者福祉にAI をどうやって入れていこうかっていうことで、今もうこれはビジネスとして立ち上がってる、コミュニティなんですけれども、まあ、そういうものがあったりですとか、あと鹿児島ですと、まあ、チェスト AI って言って、女性の社会復帰かける AI っていうところで、まあ、例えば結婚とか出産とかで一回こう仕事を辞められた方、女性がやっぱり復帰しようとするとなかなかフルで復帰っていうのはやっぱなかなかそういう雇用先がないみたいな話
ですよね。
それに対して、まあ、AI をきちっと学んで短時間でも1日1時間でも2時間でも AI を使った労働でもってちゃんとこう収入を得ていくみたいな、そういうことをこう研究して、研究というか事例を作っているっていう団体がチェスト AI で、まあ、これは結構行政の方にも注目していただいて一緒にやらせていただいてる。
すごいこの、ね、今おっしゃったのって現実的で、はい、やっぱりこうね親の介護とかですごいバリバリ働いていた人が田舎に帰ってきて、で仕事どうしようとかってね、技術と知識がある方は実は地方にたくさんいる、そういった方々がこう AI っていうものにふっと手をね出してくれればもっともっとなんかできることが増えるとか、
おっしゃる通りですね、
ってことですよね。
ものすごい課題解決になると思いますね。
ありがとうございます。
あすごい
広島でも
広島でできることは、
そうなんですよ、僕ねちょっと今お手伝いしてるんだ。
そうなんですか。
はい、はい、
それは言えない。
いやもうそれはもう言っていいかどうかも照山さん次第。
まあ、いろいろやっぱり瀬能さんがアイデアをたくさんお持ちなので、いろんなことやりたいなっていうところがあるんですけれども、まあ、一つはやっぱりあの観光に関してやっぱりあの広島ってやっぱ外国人の方たくさんいらっしゃるのはすごく昼間の光景として分かったんですけど、夜こう外国人の方はすごく特定のところに集まってるんですね。特定のお店、
それよく聞きます。
っていうのをなんか紐解いていくと、まあ、これ瀬能さんが教えていただいたんですけど、夜どういうふうに過ごすかってことの発信って僕ら弱いんじゃないかもしれないっていうことをおっしゃっていただいて、
確かに、
あここ何か AI で使えたらいいなって、
さっきみたいに外国人が AI におしゃべりすると、
そうですよね、
今日の気分とかで行 きたいお店とか教えてくれたらいいじゃないですか、
うん、で、じゃあいざ行きます。でもそのお店の例えば店主が英語全然わかんないみたいな、どうしようどうしようってなった時に
AI が翻訳で、う
ん、みんな助けてくれるのに、
そうそうそう
で、その使い方をちゃんとお伝えしたりすれば、うん、そういう、うん、もう外国語が使えないから外国のお客さんをシャットダウンするっていうことはなくなるし、逆に外国人の方もあのに英語が通じない、自分の言葉が通じないから、なんか自分の国の先輩がなんか書いたノートとか YouTube とかでしか探せないっていう状況をな解消することができるっていうことになるので、
もうあのあれですね、うん、もっとあの気軽に AI を取り入れてほしいって思いました、うん、素直に。 そうですね、そしたら、うん、そのお店のまた一つ広島の魅力が世界に伝わるわけでしょ、
うんうんうん、
いいことしかない、さあ、ここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題してあの町ここだけの話後編。
話
はい、エコー2回目ありがとうございます、ということで困りごとだったり、
困りごと、
はい、
あ、それで言うと、まあ、さっきのコミュニティの話とつながるんですけれども、福島の、喜多方市というところに AI のコミュニティが立ち上がったんですね、でこれも人口3万人もいない町なんですけど、そこでも AI のコミュニティが立ち上がって、はい、何やるのって言ったら、はい、やっぱり町のメインストリート、もう店がほとんどないメインストリートなんですけれども、そこの中心に一つ人が集まれる場を作って、はい、そこに AI を置いて、はい、お年寄りと、子供と、お母さんと、お父さんとがみんながそこで会話ができたりとか、なんか新しいことをやれる、その会話自体がコンテンツになっていくし、その土地のやっぱり歴史を今後作っていくって話になりますので、なんかそういうような形で、なんか AI を我々が使うじゃなくて、我々の生活の中に AI がどんどん入ってきますので、それを今度は意識的に自分たちの豊かさにつながっていくようにセッティングしていく、そういうことが僕は街づくりであった方がいいんじゃないかなっていうのと、人が少なくなっていく土地にとっては、あの AI っていうものは味方につけておいた方がすごくこう楽しい未来があるんじゃないかなって思ってます。
じんわり来ちゃうここだけの話、ちょっと初めてかも。
ありがとうございます。
ねえ、
照山さんも AI かもしれんよ。
え、嘘。
実は
すごいな。
ありがとうございます。
そう、わあ、じゃあみんなが知らない実は美味しい喜多方ラーメンのお店も、世にもっと出てくるかもってことですよね。
出てくるし、AI がもっと美味しくしてくれるかもしれない。
わあわあわあ、すごいよすごいよ、そこまでいきますよ。
いいここだけの話を聞きましたね。ね、
すごい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは株式会社コーポレート GPT の照山博義さんでした。照山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、 AI って苦手意識ありましたけど、楽しいんですね、
めっちゃ楽しんでましたよね、
はい、
友達くらいで考えたら、すごくみんな使うかもしれないですね。
そうか、だから街を盛り上げる、一緒に盛り上げる同士を作ったって思ったらいいかも、AI に。
そうかも。
ああ、なるほどね、面白い使い方がいっぱいあります、
はい、
さあ、ね、瀬野さんメッセージ届いてて、しかも、はい、あれです、先日ゲストで出演させていただいた、三原市大和町でゲストハウスをしている滝口です、
滝口さん、はいはいはい、
スペアリブいただきました、はいはいはい、美味しかったです、
はいはい、
で大和町に面白い方がいるのでぜひゲストにおすすめします、井の上淳さんという方で、以前脱サラ農家としても密着取材を受けるなど、割と波乱万丈な人生を歩んでると思われます。現在は大和町の観光農園の園長を務めたり、自分の農園を作ったりしているようです、とってもパワーあふれる面白い方なので、ぜひお二人にご紹介できればと思いますと。
ありがとうございます。なんかいろんなことをお話お伺いできそうな感じですね。
ねえ、これはぜひね、はい、また番組でゲストとしてお越しいただけたら嬉しいです、
ね、はい、そうですね、
ありがとうございます、滝口さん。今回みたいにこう紹介もいいですね、
どしどし、
はい、あなたの街にまつわるメッセージもお待ちしています、紹介された方には番組グッズプレゼントいたします。これ滝口さんにプレゼント
ステッカーで
送りましょうか。
ステッカーで、
そうですね、はい、はい、あのぜひねこの紹介してくれた井の上さんにあのステッカー、うん、もうこれ読んでくれてありがとうみたいな、うん、ゲスト私ですってこう言ってほしいですよね、
うんうんうん、
目印じゃあ滝口さんステッカーお送りします。で紹介された方にはステッカートートバッグ T シャツの中からプレゼントいたします。HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名長尾純平瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいねを選んで住所とお名前連絡先も忘れずに入力して送ってください、はい、
そして番組の公式 X のチェックフォローもよろしくお願いします、
はい、
来週の、メイン MC も僕瀬野明が担当します。
お願いします、
はい、瀬野明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の未来株式会社の瀬野明と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あなまち。